声の広報岩出2018年7月第148号編集発行岩出市役所市長公室制作朗読グループ岩出弥生会目次です。表紙1ページ新しい岩出橋の開通式典2ページ情報トピックスは4ページから8ページまでです。第27回クリーンカントリー運動 in 岩出市政懇談会を開催4ページ住宅の耐震化にかかる支援事業実施5ページ市民プールを開場介護予防講演会海岸や川で地震にあった時の対応6ページ国保特定健診の受診熱中症を防ぐために7ページ介護保険施設入所者の居住費、食費、負担限度額認定の申請トラクター、フォークリフトなどの登録8ページ暮らしの情報は9ページの税・料金から22ページの相談までです。税・料金9ページ健康・介護11ページ環境・エコ12ページ募集14ページ講座・催し16ページお知らせ17ページスポーツの大会結果18ページ青少年健全育成コーナー19ページ緑化センターのお知らせ19ページ子育てコーナー20ページ7月の相談22ページ広告22ページ人権を考える集い発表作文23ページ図書館へ行こう24ページ町の話題25ページメッセージ花火を募集26ページ目次終わり。まず表紙です。新しく木の皮に架けられた岩出橋の空撮写真が載せられています。
新しい岩出橋の開通式典のお知らせです。7月14日土曜日午前10時から式典を行います。場所は新しい岩出橋北詰周辺です。テープカット、くす玉回避、三世代夫婦による渡り止めをします。三世代夫婦による渡り止めとは、一家に親、子、孫世代の夫婦が健在されていることは大変おめでたいことから、これにあやかり、世代を超えて長く受け継がれる橋に、という願いが込められています。原則、小雨欠航ですが、気象状況により、内容変更や中止する場合があります。会場では、キーちゃんやソウヘイちゃん、ワカパンが待っています。黒アワビ茸、スミシュークリーム、甘酒ジュースなどの振る舞いがあります。式典後は、餅巻きや歩いて渡り止めを楽しんでください。皆さん、お誘い合わせの上、新しい橋のお祝いにお越しください。開通式当日は、岩出市役所駐車場をご利用ください。共催は、和歌山県と岩出市です。新しい岩出橋について、長さは378メートル、幅22メートル、施工年度は、平成26年度から平成30年度、工事費はおよそ55億円です。一般の利用開始日は未定です。 お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141 土木課までどうぞ。新しい岩出橋についてでした。
情報トピックス、第27回クリーンカントリー運動 in 岩出にご協力を。日時は7月8日日曜日午前8時から9時まで、小雨欠航です。雨天の場合は7月15日日曜日1週間後に延期します。この運動は市民と行政が一体となって美化運動に取り組み、ゴミのない街、きれいな街、美しいふるさとづくりを推進し、環境美化への認識を深めるとともに、愛着の持てるふるさとづくりに貢献することを目的としています。また、河川に捨てられたゴミなどが海岸に漂着し、漁業活動や景観に悪影響を及ぼしている状況にあることから、清掃活動を通じて、海岸漂着物の問題について理解を深め、ゴミのポイ捨てや不法投棄を抑制することも目的の一つとしています。ゴミのない街、きれいな街、美しいふるさとづくりのために、市民の皆様方の会場へのご参加と、地域での清掃活動をお願いいたします。集合場所、岩手地区の方は大宮神社駐車場、山崎地区の方は木の川中島右岸河川敷内、根室地区の方は根室歴史資料館前駐車場、船戸山崎の方は木の川船戸左岸河川敷内、上岩出地区の方は根室公園墓地駐車場です。昨年と集合場所が変わっていますのでご注意ください。お問い合わせは岩出市役所、電話 62-2141 生活環境課、生活環境係へどうぞ。第27回クリーンカントリー運動 in 岩出についてでした。
市政懇談会を開催します。市政懇談会は市のまちづくりの方向性や今年度の主な施策について市民の皆様にお知らせし、行政と市民の皆様が直接対話することで地域の声をまちづくりに生かすことを目的に毎年開催しています。懇談会の主な内容は、主要施策の説明、事前に提出いただいたご意見ご要望に対する回答、会場の皆様との懇談となっており、およそ2時間を予定しています。都合によりやむを得ず日程などを変更する場合がありますが、その際には事前に対象地区の代表者の方にご連絡いたします。平成30年度市政懇談会のスケジュールは次の通りです。開催日時、参加地区名、開催場所の順にお伝えします。7月9日月曜日午後7時から森、堀口、安城地区、根室地区公民館で、13日金曜日午後7時から新田広芝、東坂本地区、上和でコミュニティセンターで、18日水曜日午後7時から中島、吉田地区、山崎地区公民館で、23日月曜日午後7時から大町、高塚、清水地区、岩出地区公民館で、25日水曜日午後7時から今中、川尻地区、根室地区公民館で、27日金曜日午後7時から水須、北尾池地区、上岩出地区公民館で、28日土曜日午前10時から中房、茨本地区、上岩出地区公民館で、28日土曜日午後1時30分から南大池、西国分地区、 上岩出地区公民館で行います。次に8月の懇談会の予定です。同じく開催日時、参加地区名、開催場所の順にお伝えします。8月1日水曜日午後7時から宮西の高瀬備前地区岩出市役所で手話通訳があります。3日金曜日午後7時から中黒金谷畑地区山崎地区公民館で、4日土曜日午前10時から赤貝と羽生宗谷地区総合保健福祉センターで、4日土曜日午後1時30分から山坂井谷間に地区総合保健福祉センターで、6日月曜日午後7時から根室天ヶ辻押川地区根室地区公民館で、8日水曜日午後7時から山田野女の桜台地区桜台地区公民館で、17日金曜日午後7時から岡田溝川地区岡田集会所で、18日土曜日午後1時30分から気仙台地区気仙台地区公民館で、20日月曜日午後7時から金池湯久保西安城原地区総合保健福祉センターで、22日水曜日午後7時から船戸山崎地区船山地区公民館で行います。お近くの開催場所またはご都合の良い日時をお選びいただきお越しください。ご参加をお待ちしています。お問い合わせは市役所電話62-2141、市長公室市民ふれあい係へどうぞ。市政懇談会についてでした。
住宅の耐震化にかかる支援事業を実施しています。地震から自分自身や大切な家族、住宅を守るため住宅の耐震化を進めてみませんか。3つの補助で耐震化をサポートします。その1、耐震診断。まずは耐震診断を受けて住宅の耐震性を確認しましょう。対象は木造住宅は平成12年5月31日以前に着工された延べ床面積400平方メートル以内かつ2階建て以下のもの。非木造住宅は昭和56年5月31日以前のものです。木造は無料で診断を受けられます。非木造は耐震診断に要する費用の3分の2の補助があります。ただし最大で8万9000円です。平成30年度から対象となる住宅の床面積要件を200平方メートルから400平方メートルに拡充しました。その2、耐震設計・改修。現地建て替えも対象です。平成30年度から設計と改修を一体的に補助する総合的実施事業を開始しました。耐震診断の結果、住宅の耐震性が基準となる値以下の場合、耐震設計・改修に対する補助を受けることができます。対象は、木造では一般型の住宅で、標点 1.0 未満を 1.0 以上にする場合と、避難重視型の住宅で、要点 0.7 未満を 0.7 以上 1.0 未満にする場合があります。非木造では IS 値 0.6 未満または旧値 1.0 未満の住宅を IS 値 0.6 以上かつ旧値 1.0 以上にする場合です。補助額は耐震補強設計と改修工事に要する費用の5分の2と定額補助で最大116万6000円です。木造住宅の場合は耐震設計の内容を審査する耐震補強設計審査を無料で受けることができます。なお従来からの設計・改修の個別補助も用意しています。その3、耐震ベッド・シェルター。これらの設置は耐震改修や現地建て替えに比べて安価でお手軽に耐震化を実現できます。対象は平成12年5月31日以前に着工された木造住宅に居住する世帯で、評点が 1.0 未満の住宅です。1階への設置が条件となります。補助額は耐震ベッド・シェルターの設置工事に要する費用の3分の2で最大26万6千円です。耐震ベッドはベッドの上をフレームなどで覆うことで建物の倒壊から就寝スペースを守る装置です。耐震シェルターは小さくて丈夫な空間を住宅内に設置するもので、住宅が倒壊した際空間内の居住者の生命を守る装置です。お問い合わせは都市計画課、都市計画係までどうぞ。耐震化支援事業についてでした。
市民プールを開場します。開場期間及び時間は7月1日から8月31日午前10時から午後5時まで。入場料は小学1年生以上は1回の入場料200円、乳幼児は無料です。なお回数券6枚綴りを1000円で販売いたしますのでご利用ください。安全のために乳幼児と小学3年生以下の児童には必ず保護者の方が同伴してください。同伴する保護者の方は水着を着用し常時監視してください。保護者1人で同伴できる子どもは2人まで。ただし3歳未満の乳幼児については保護者1人につき1人まで。会場時間内のお問い合わせ電話番号は堀口プール 62-7533 62-7533 東公園プール62-8914 62-8914 です。会場時間外およびその他詳しいお問い合わせは市民総合体育館内障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 へどうぞ。介護予防講演会を開催します。現在65歳以上の高齢者のおよそ4人に1人が認知症の人またはその予備軍と言われています。認知症の方は年々増加傾向にあり、誰にでも発症の可能性があります。もしも自分や家族が認知症になったら、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らしたい。そのためにはみんなで認知症を正しく知り理解することが安心して暮らせる街づくりにつながります。お気軽にご参加ください。日時は9月25日火曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。対象は岩手市在住で65歳以上の方、参加費は無料です。 テーマは、みんなで知ろう、認知症。自分らしく暮らしていくために。講師は、安川診療所、安川修先生です。申し込み方法、長寿介護課地域包括支援センターへ、電話でお申し込みください。申し込み期間は、7月3日火曜日から9月21日金曜日までです。お問い合わせは、長寿介護課地域包括支援センターへどうぞ。
海岸や川で地震にあった時の対応について。夏場は海水浴など海や川へ行く機会が増えます。その際、地震にあった時は次のことに注意しましょう。海岸にいた時の対応。大きな揺れを感じたら、避難の指示や勧告を待つことなく、避難所や高台に避難しましょう。津波は繰り返し襲ってきて、第一波の後にさらに高い波が来ることもあります。一旦波が引いても、津波警報や避難勧告、指示が解除されるまで絶対に戻ってはいけません。海水浴場では監視員やライフセーバーの指示に従って避難しましょう。川にいた時の対応。津波は川を遡り、海岸から離れた河川の流域でも津波の警戒が必要です。流れに沿って上流側へ避難しても、津波は追いかけてきます。流れに対して直角方向に素早く避難しましょう。もしもの場合にすぐ避難できるよう、あらかじめ現地の避難所や高台などを確認しておきましょう。お問い合わせは、市役所総務課危機管理室へどうぞ。もう国保特定健診の受診はお済みですか？岩出市国民健康保険では、40歳から74歳の方を対象に、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病の発症と関わりがあるメタボリックシンドロームに着目した特定健診を実施しています。受診費用は無料です。この機会に特定健診を受診して、生活習慣病の予防にぜひお役立てください。また、4月以降に岩出市国民健康保険に新たに加入された方で、特定健診の受診を希望する対象の方にも、特定健康審査受診券を発行しますので、保険年金課の窓口、または電話にてご相談ください。7月の集団健診は、2日、26日、27日、30日です。いずれの日も、午前8時30分から10時まで、総合保健福祉センターで行います。受診の際は、問診票の健診受診票、黄色の特定健康審査受診券、国民健康保険証をご持参ください。なお、集団健診申し込みはがきにより申し込まれた方は、6月から8月の受診期間の中で、受診日を記載した案内書を順次発送しています。次に、個別健診は、岩出市内の22の実施医療機関へ予約の上受診してください。受診期間は来年1月31日木曜日までです。受診の際は、黄色の特定健康審査受診券、国民健康保険証をご持参ください。特定健診は、集団健診か個別健診のどちらか一方の受診となりますので、ご注意ください。個別健診の実施医療機関名など、詳しくは、市役所保険年金課国保年金係へお問い合わせください。特定健診のお知らせでした。熱中症を防ぐために。熱中症は高温多湿な環境下で体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、 体温調整機能がうまく働かないことにより、体内に熱がたまり、筋肉痛や大量の発汗、さらには吐き気や倦怠感などの症状が現れ、重症になると意識障害などが起こります。熱中症の発生は7月から8月がピークになります。熱中症の予防には水分補給と暑さ対策が大切です。予防には次のことを心がけましょう。こまめな水分・塩分の補給、通気性の良い吸湿速乾の衣服着用、扇風機やエアコンを使った温度調整、また外出時には日傘や帽子の着用、日陰の利用、そしてこまめな休憩をとりましょう。お願いしたいこと。暑さの感じ方は人によって異なります。高齢者の方は特に注意が必要です。周りが協力して熱中症予防を呼びかけ合うことが大切です。また、節電を意識するあまり、熱中症予防を忘れないようご注意ください。熱中症になった時の処置は、涼しい場所へ避難させる。衣服を脱がせ体を冷やす。水分、塩分を補給するなどです。また、自力で水を飲めない、意識がないなど、このような場合は、直ちに救急隊を要請しましょう。お問い合わせは、保健推進課保健予防係、電話 61-2400 へどうぞ。熱中症の予防についてでした。介護保険施設入所者の居住費・食費にかかる負担限度額認定の申請について、介護保険施設に入所・入院または短期入所されている方で、一定の認定基準に該当する方は、申請により利用者負担額が軽減されます。軽減対象者には、介護保険負担限度額認定証を交付します。介護保険施設を利用する際は、事前に事業者に提示してください。なお、利用者負担段階の判定に用いる収入には、遺族年金と障害年金の非課税年金収入も含めます。認定基準や居住費・食費にかかる負担限度額の詳しいことは、長寿介護課・介護保険係へお尋ねください。
トラクターやフォークリフトなどの登録はお済みですか？小型特殊自動車に該当する農耕用トラクターやフォークリフトなどを所有している方は、岩出市税条例第87条の規定により、所有者となった日から15日以内にナンバー登録の手続きを行わなければならず、多くの方々が登録されているところです。まだ登録のお済みでない方は、印鑑、販売証明書、免許証など本人確認ができるものをお持ちの上、税務課にて手続きを行ってください。小型特殊自動車 Q&A。 田んぼや畑でしか使わない、公道を走らないのにナンバープレートをつけなければならないのですか？軽自動車税は所有していることで課税されます。公道走行の有無とは無関係です。所有している場合は必ず申告してください。使用されていなくても課税対象になります。農耕用の小型特殊自動車にはどんな車両がありますか？農耕トラクター、コンバイン、田植え機などで乗用装置のあるものが対象です。このうち最高時速が 35km 未満のものが農耕用の小型特殊自動車となります。農耕用以外にどんな小型特殊自動車がありますか？ショベルローダー、タイヤローラー、グレーダー、ロードローラーなどがあります。なお、1、車両の長さ 4.7 メートル以下、2、車両の幅 1.7メートル以下、3車両の高さ 2.8メートル以下、4最高時速15キロメートル以下で、1から4のすべての要件の範囲内であることが条件です。一つでも範囲を超えるものがあれば大型特殊自動車に該当します。税額はいくらですか？岩出市では農耕用の小型特殊自動車は年額2400円、その他の小型特殊自動車は年額5900円です。お問い合わせは税務課市民税係へどうぞ。トラクターやフォークリフトなどの登録についてでした。
暮らしの情報。税料金です。後期高齢者医療制度の被保険者証の色が変わります。7月31日の有効期限満了に伴い被保険者証を更新いたします。新しい保険証は水色です。7月中旬頃から順次簡易書留郵便で郵送する予定です。今回お届けする水色の保険証は7月1日から有効ですので、お手元に届き次第お使いいただけます。届くまでの間は現在お持ちの薄い緑色の保険証をご使用ください。この保険証は8月1日以降は使用できません。新しい保険証がお手元に届き次第、古い保険証は市役所にお越しの際にご返却いただくか、ご自分で細かく裁断するなどして、住所・氏名などが他人に知られないよう、十分ご注意の上、処分してください。また、平成30年度住民税の課税所得により、一部負担金の割合が変更になっている場合がありますので、ご確認ください。住民税の課税所得が、145万円以上の被保険者のいる世帯の方は、一部負担金の割合が3割となります。例えば、今まで1割だった方が3割負担に変更となる場合、新しい保険証には、3割、かっこ、平成30年7月31日までは1割、かっこ閉じ、と表示されています。詳しくは保険年金課、保険医療係までお問い合わせください。次の2つの受給者証には更新が必要です。現在交付している一人親家庭等医療費受給者証と、重度心身障害児者医療費受給者証の有効期限が7月31日までとなっています。一部例外があります。つきましては、8月1日以降お使いいただける受給者証を交付するため、次の日程で更新作業を行いますので、手続きをお願いいたします。手続きに必要な書類など、更新に関する詳しい内容は、郵送でお知らせします。期間は7月9日月曜日から31日火曜日まで。場所は岩出市役所1階保険年金課です。なお、重度心身障害児者医療費受給者証の更新については、6月送付の更新申請書用紙と必要書類を同封の返信用封筒で郵送することもできます。お問い合わせは保険年金課保険医療係までどうぞ。国民年金保険料の納付が困難なときは、所得に応じて保険料を免除できる制度があります。免除には、全額免除と、4分の1、半額、4分の3などの一部免除があります。免除を受けず保険料が未納の状態で、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられないことがあります。制度を活用し、将来の受給権を確保しましょう。免除の条件について。 被保険者本人、配偶者、世帯主、それぞれの前年中の所得が基準以下であること。失業などの場合は特例措置があります。また、50歳未満の方には、世帯主の所得を除いて審査する納付猶予制度があります。申請期限について、保険料の納付期限から2年を経過していない期間について、遡って免除などを申請できます。手続きに必要なもの、マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証、パスポートなどの本人確認できるもの、年金手帳、印鑑、退職・失業している場合は、雇用保険受給資格者証か離職票などの公的機関の証明書の写しです。免除期間中の保険料と年金額について、免除などを受けた期間があると、定額保険料を納付した時と比べ、将来受け取る年金額が減額されます。このため、10年以内であれば、後から保険料を納付する追納ができます。ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年目以降、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、ご注意ください。お問い合わせは保険年金課国保年金係までどうぞ。納期限のお知らせです。固定資産税第2期、国民健康保険税2期、後期高齢者医療保険料第1期、介護保険料第2期、以上の納期限は7月31日火曜日です。国民健康保険税後期高齢者医療保険料の7月の夜間納税相談日は12日26日木曜日です。午後8時までに保険年金課の窓口へお越しください。税料金でした。
健康介護です。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。まず、紀の川市東大井の長休日休館診療所。電話は 77-6410、77-6410 です。診療科目は内科と外科。診療時間は午前9時から正午までと午後1時から5時まで。受付は午後4時30分までです。次に、和歌山市夜間休日応急診療センター。電話は 073-425-8181。073-425-8181 です。また、和歌山県救急医療情報センターでは、365日24時間対応で、近くの医療機関の案内があります。電話は 073-426-1199、 073-426-1199 です。以上についてのお問い合わせは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 へどうぞ。食中毒にご用心。夏場は高温多湿になるため、食中毒が多発する時期です。食中毒はウイルスや細菌、化学物質に汚染された食品や飲料水、またはフグの肝、毒キノコなど、体に有害なものを飲食することによって発症します。主な症状は、吐き気や嘔吐、腹痛、下痢などの急性胃腸炎症状や、麻痺などの神経症状として現れます。食中毒予防の三原則。細菌やウイルスが原因の食中毒は、食品内に食中毒菌がいないか、いても食中毒を起こす量でなければ発生しません。
つまり食中毒菌が住みやすい環境や増える環境を作らないことが予防の基本です。食中毒菌をつけない、増やさない、やっつけるの三原則で食中毒を予防しましょう。症状が現れたら、自己判断で下痢止めや嘔吐止めの薬を服用するのは危険です。速やかにかかりつけ医で受診しましょう。お問い合わせは保健推進課保健予防係。電話 61-2400 へどうぞ。検診等実施医療機関のお知らせです。宇田内科医長課では、各種がん検診、国保特定検診、予防接種が受けられなくなりました。ご了承ください。なお、各種がん検診、予防接種に関することは、保健推進課、保健予防係、電話 61-2400 まで。国保特定検診に関することは、保険年金課、国保年金係、電話 62-2141 までお問い合わせください。7月の休日歯科休館当番医は次の通りです。日、曜日、歯科医院名、住所、電話番号の順にお伝えします。1日日曜日、岩崎歯科医院、岩出市川尻、62-9888。8日日曜日、藤田歯科医院、紀の川市中三谷、77-6060。15日日曜日、山本歯科矯正、紀の川市岸川町北山、64-3014。16日月曜日、萩原歯科、紀の川市岸川町長原、64-8850。22日日曜日、磯野歯科医院、紀の川市名手市場、75-2063。29日日曜日、辻元歯科医院、紀の川市内田、77-4068です。受診の際は、電話などで確認の上、ご来院ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは、消防署、電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療についてでした。いくつになっても健康で若々しくいるために血管力をアップさせましょう。第3回。今月は血管力をアップさせるレシピを管理栄養士の島田のり子さんに紹介していただきました。サバ水煮缶と玉ねぎの粒マスタード和え。一人分あたりの栄養量はエネルギー77キロカロリー、タンパク質 5.7グラム、塩分 0.4グラムです。材料3人分です。サバ水煮缶1缶190グラム、その半分、玉ねぎ半玉、貝割れ大根少々、刻み海苔少々。調味料はオリーブオイル小さじ1、粒マスタード小さじ3分の2、レモン汁小さじ1、濃い口醤油小さじ2分の1です。作り方です。サバは汁ごと身をほぐす。玉ねぎは縦に薄切りにして水にさらしておく。サバと玉ねぎを混ぜ合わせ、調味料で和える。器に盛り、刻み海苔、貝割れ大根をあしらうと出来上がりです。一口メモ。玉ねぎやネギなど香りの強い野菜に含まれるアリシンという成分には、
血液をサラサラにする効果があります。またサバに含まれる EPA イコサペンタエン酸も血液をサラサラにし、動脈硬化などの予防改善に大きな効果があります。魚に含まれる EPA や DHA は一日に大量に摂るのではなく、毎日こまめに摂取することをおすすめします。サバ、水煮缶の代わりにスモークサーモンでも美味しく作れます。サバアレルギーの方はご注意ください。お問い合わせは保険年金課国保年金係へどうぞ。献血のお知らせです。7月14日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店、午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで。31日火曜日、岩出市役所、午後2時から4時30分までです。お問い合わせ先は保健推進課保健推進係。電話 61-2400 です。健康介護でした。
環境エコです。夏の節電にご協力をお願いします。今年も厳しい暑さが予想されますが、次の節電の取り組み例を参考にしていただき、節電にご協力をお願いします。夏はクールビズを心がける。扇風機を併用し、エアコンの設定温度を上げる。窓にブラインド、カーテン、遮熱フィルムなどを活用し、日差しを調整する。エアコンは外出30分前に消すなど、使用時間を短くする。昼間は照明を控えるなど、状況に合わせた照度にする。朝と夕方に打ち水をする。窓にすだれなどを設置する。ただし、熱中症などの恐れがあるため、これらの取り組みは健康に影響のない範囲でお願いします。お問い合わせは、生活環境課、生活環境係へどうぞ。浄化槽を使用されているご家庭の方へ、お宅の浄化槽は大丈夫でしょうか。定期的に保守点検、法定検査、清掃を行い、適正な管理に努めましょう。保守点検とは、浄化槽の管理者は、浄化槽が正しく機能し、放流水が基準値内となるよう、定期的に保守点検を行うことが法律で義務付けられています。保守点検は、浄化槽管理士資格を有する保守点検業者に委託しましょう。法定検査とは、浄化槽の管理者は毎年1回、水質に関する検査を受けることが法律で義務付けられています。新たに設置、または構造及び規模を変更した浄化槽については、使用開始後3ヶ月経過した日から5ヶ月の間に1回必要です。なお、検査の申し込みや料金などについては、和歌山県水質保全センター、電話 073-432-6433 にお問い合わせください。清掃とは、浄化槽を一定期間使用していると、汚泥、スカムがたまり、放っておくと浄化する能力が低下し、河川などの公共用水域が汚濁されますので、法律で清掃が義務付けられています。浄化槽の清掃は毎年1回しなければなりませんので、市の許可業者において実施しましょう。お問い合わせは、生活環境課、廃棄物対策係へどうぞ。ゴミの不法投棄禁止について、ゴミを河川、堤防、
道路などに捨てた場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により処罰されます。ポイ捨てや不法投棄は環境汚染を招くなど、多くの皆様に多大な迷惑となりますので、こうした社会のルールやマナーに反する行為はやめましょう。ゴミはきちんと分別し、不適切なゴミが混ざっていないか確かめ、市の指定袋に入れ、収集日に決められた場所へ出しましょう。お問い合わせは、生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。クリーンセンターからのお知らせです。7月の不燃物と資源ごみの回収予定日は次の通りです。県道泉佐野岩出線より東側の地域、缶・瓶類の不燃物回収日は4日18日の第1・第3水曜日、資源ごみ回収日は毎週金曜日です。県道泉佐野岩出線より西側の地域、不燃物回収日は11日、25日の第2、第4水曜日。資源ごみの回収日は毎週木曜日です。お問い合わせは、生活環境課廃棄物対策係、または、岩出クリーンセンター、電話 62-0814 へどうぞ。環境エコでした。
募集です。公益第三法人上田徳一千代子育英小学会第31期小学生を募集します。募集期間は9月28日まで。提出方法など詳しいことは、岩出市役所教育総務課総務係上田徳一千代子育英小学会事務局までどうぞ。那賀消防組合職員を募集します。採用予定人数は消防職員1人、救急救命士1人です。申し込み期間は8月6日月曜日から17日金曜日まで。受験資格など詳しくは那賀消防組合ホームページで確認するか、消防本部総務課へお問い合わせください。電話 61-1792 です。岩出市立学校臨時職員介助員を募集します。募集人数は3人。支援を必要とする児童生徒の学校生活介助業務です。受付期間は7月27日金曜日まで。雇用期間は9月3日から平成31年3月29日です。地方公務員法が適用されますので、他の職やアルバイトなどへの従事はできません。また、知り得た情報を他の者に漏洩した場合、処罰の対象となります。お申し込みやお問い合わせは、岩出市役所教育総務課総務係までどうぞ。地引き網体験と海鮮バーベキュー参加者を募集します。岡田浦漁協で地引き網体験をしてみませんか？体験した後は、獲れた魚や岩出市特産品のネゴロウと黒アワビタケ、泉南市特産品の玉ねぎ、水なすでバーベキュー。泉南市の自然の魅力を感じてください。日時は7月29日日曜日、午前10時30分から。場所は泉南市臨空南港の岡田浦漁港。対象は小中学生及びそのご家族、定員は50人です。7月13日までメールでお申し込みください。申し込み方法や参加料など詳しくは、岩出市のウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは、岩出市役所、 岩出市産業振興課内、根室街道グリーンツーリズム振興協議会事務局へどうぞ。根室街道グリーンツーリズム振興協議会とは、岩出市、泉南市が中心となり、観光振興を図るために活動する団体です。岩出市ゴルフ協会主催、第35回、岩出市民ゴルフ大会参加者を募集します。日時は7月5日木曜日。場所はサンリゾートカントリークラブ。プレー費は食事代を含む7800円。会費は1000円。当日徴収します。募集人数は80人。一組4人ですが、お一人まで他の市にお住まいの方が参加できます。お申し込み、お問い合わせは、岩出市ゴルフ協会事務局、担当西中さん。電話 62-2178、ファックス 62-2507、繰り返します。電話 62-2178、ファックス 62-2507 へどうぞ。認知症サポーター養成講座の参加者を募集します。認知症サポーターとは、何か特別なことをするのではなく、講座を受講して認知症に対する正しい知識と理解を身につけ、認知症の方やその家族を温かく見守る応援者のことです。ぜひご参加ください。内容は、認知症とはどんな病気か、認知症の症状について、認知症の方への対応の仕方などを講義や寸劇から学びます。講座終了者には、終了の証としてオレンジリングをお渡しします。日時は8月21日火曜日、午後1時30分から3時まで。場所は、総合保健福祉センター3階視聴覚室です。対象は、岩出市にお住まい、または通勤している方。受講料は無料です。お電話でお申し込みください。申し込み期間は、7月3日火曜日から8月20日月曜日まで。ただし、土曜、日曜、祝日は除きます。お申し込み、お問い合わせは、岩出市役所、長寿介護課地域包括支援センターまでどうぞ。募集でした。
講座、催しです。民謡盆踊り講習会を開催します。7月28日土曜日、午後1時30分から3時30分まで。講習は新曲2曲の予定です。時間の都合により他に1曲用意しています。場所は市民総合体育館2階小ホール。講師は竹垣なすみ先生です。費用は無料です。お問い合わせはレクリエーション協会松見さんへどうぞ。電話は 62-5211。 携帯は090-8937-7668 です。繰り返します。電話 62-5211。 携帯 090-8937-7668 です。7月の成人講座です。演題は地域福祉の推進です。講師は社会福祉法人岩出市社会福祉協議会地域福祉推進班長湯浅敦之さんです。日時は7月21日土曜日午後1時30分から総合保健福祉センター3階多目的ホールで行います。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。ふれあい学級のご案内です。 今月はゴミの分別と岩で元気体操です。講師は岩出市生活環境課と岩出市長寿介護課です。午後1時30分から各地区公民館で行いますが、日にちがそれぞれ違いますので、障害学習課までお尋ねください。触れ合い学級生を随時募集しています。岩出市にお住まいの60歳以上の方が対象です。お問い合わせは、障害学習課、障害学習推進係へどうぞ。長消防組合日曜消防講座のお知らせです。毎月第1日曜日、長消防組合消防本部防災センターで行います。住所は岩出市中房154です。受講料は無料です。子ども防災博士応急手当講座、普通救命講座、お好み講座があります。詳しくは、長消防組合消防本部防災センターへお尋ねください。電話は 61-7259、61-7259 です。フラットシアターのお知らせです。人は死んだらどうなるかに興味を持った小学生3人組と、近所に住むおじいさんとの世代を超えた心の交流を描いた夏の庭を上映します。草の匂い、風の香りが感じられる幻想的で叙情的な作品です。どうぞお越しください。日時は8月3日金曜日午後1時30分から。場所は岩出図書館大会議室です。入場は無料で、先着100人です。お問い合わせは、福祉課人権啓発係、または、岩出図書館、電話 62-7222 へどうぞ。講座、催しでした。お知らせです。岩出市、紀の川市合同企画、紀の川コミュニティバスに乗ろう。岩出市紀の川市では、平成14年度から共同で、漁師役所や公立長病院、岸川桃山方面を結ぶ紀の川コミュニティバスを運行しています。今回、紀の川コミュニティバスの魅力、利便性を再発見していただくため、岩出市紀の川市和歌山バス長株式会社で合同の利用啓発を行います。この記事の裏面に、平成30年7月22日日曜日から7月31日火曜日まで限定で利用できる1回分の無料乗車券を印刷していますので、この記事を切り取ってご利用ください。公共下水道が使用できる地域が広がりました。平成30年6月22日から使用できるようになった地域は次の通りです。岡田、水戸川、高塚、清水、宮、西野、高瀬、湯久保、赤貝、宗谷、森、川尻、茨本、土佐、水須、野女の、水野、茨本、水須、野女の、水野、南尾池、新田広芝、西国部、これらの一部地域です。詳細については、市のウェブサイトをご覧になるか、上下水道業務課までお問い合わせください。また、接続についての相談窓口も随時開設していますので、お気軽にご相談ください。お問い合わせは、上下水道業務課、下水道係へどうぞ。岩出警察署からのお知らせです。子どもの交通事故を防ごう。保護者の皆様へ。もうすぐ子どもたちにとって楽しい夏休みです。外で遊ぶ機会が増え、 それに伴い子供が巻き込まれる交通事故も例年多発します。子供の交通事故の原因は道路への飛び出しが大半です。家から道路に出る、道路を横断する、青信号でも交差点を横断する、そんな時は一旦止まって左右の安全確認をするようお子様に指導してあげてください。またお子様が自転車に乗るときはヘルメットを着用させましょう。ドライバーの皆様へ。子供たちは思いもよらないところから飛び出してきます。子供たちの姿を見かけたら急に飛び出してくるかもと予測し、子供の動きをよく確認しながら運転しましょう。万が一交通事故を起こしてしまったら、負傷者がいる場合は救護措置を取り119番通報し、すぐに警察へ110番通報してください。お問い合わせは岩出警察署、電話 63-0110 どうぞ。水道管の漏水調査を行います。上下水道局では貴重な水資源を無駄にしないため、次の地区において漏水調査を行います。調査は専門会社に委託し、道路上で特殊な機械を用いて行います。調査員は腕章を着用し、市が発行した作業員証明書を携帯しています。調査期間は7月1日から9月末日までです。調査地区は清水、大町、備前、高瀬、宮、溝川の一部、高塚の一部、西野の一部、船戸、山崎、中房、水須の一部、野女野の一部、茨本の一部、西国部の一部、川尻の一部、森、堀口の一部、根頃の一部、天ヶ辻の一部です。ご不明な点がございましたら、上水道工務課へお問い合わせください。7月は第68回社会を明るくする運動協調月間です。社会を明るくする運動は、犯罪や非行のない安全安心な地域社会を築こうとする全国的な運動です。重点事項5つあります。 1. 出所者などの事情を理解した上で雇用する企業の数を増やすこと。 2. 帰るべき場所がないまま刑務所から社会に戻る人の数を減らすこと。 3. 薬物依存からの回復と社会復帰を長期的に支える地域の環境を作ること。 4. 犯罪を犯した高齢者、障害者などが社会復帰に必要な支援を受けられる環境を作ること。 5. 非行少年などが学びを継続できる環境を作ることなどです。岩出市では保護司と厚生保護助成会が青少年育成市民会議と連携して次の活動を実施しています。子どもたちの非行防止と安全を守るためのパトロール活動、中学校での挨拶運動、街頭啓発活動、小中学校との連携を深める活動です。近年都市化、核家族化が進み、住民同士の触れ合いや世代間の対話が少なくなってきていることで、地域社会の犯罪抑止力や家庭の教育力の低下が指摘される中、運動を推進していくためには、対話と協調を基本とした触れ合いの街づくりが大切であると考えています。お問い合わせは、福祉課人権啓発係へどうぞ。宝くじのお知らせです。サマージャンボ7億円。1等5億円。前後賞各1億円です。 サマージャンボミニ7000万円。一等5000万円。前後賞各1000万円です。7月9日月曜日、2種類同時発売します。発売期間は7月9日月曜日から8月3日金曜日まで。抽選日は8月14日火曜日です。それぞれ1枚300円です。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。宝くじの購入は和歌山県内で。公益財団法人和歌山県市町村振興協会からのお知らせでした。みんなで手話を学ぼう。今月は覚えると忘れるです。まず覚える。開いた片手を頭の上に上げます。その手を握りながらこめかみにつけます。これで覚えるを表します。次、忘れる。握った片手をこめかみの脇から後ろに向かってパッと開きます。これで忘れるを表します。紙面の QR コードもご利用ください。手話を学ぼうでした。岩出市広報タイムのお知らせです。毎月第3木曜日の午前11時55分に、和歌山放送によるラジオ放送を行っています。行政情報やイベント情報などを放送していますので、ぜひお聞きください。以上、お知らせでした。
スポーツの大会結果です。第29回岩出市パークゴルフ市民交流大会が4月18日、君野町ふれあい公園パークゴルフ場で行われました。男性の部1位、塩谷義春さん。2位、榎本正信さん。3位、藤田修作さん。女性の部1位、大辻民さん。2位、門川悦子さん。3位、大西美智子さんでした。第28回岩出市民テニス大会が4月22日、根頃総合運動広場テニスコートで行われました。男子ダブルスの部、1位、足立春夫さん。久枝総一郎さん。2位、長野邦夫さん。以外康彦さん。女子ダブルスの部、1位、岩西文夫さん。沢本真理子さん。2位、木田悦子さん。福田恵子さんでした。岩出市ペタンク協会4月定例会が、4月24日、大宮神社境内練習場で行われました。1位、藪下進さん、宮村静子さん、大鶴俊之さん。2位、田和純子さん、吉田聡さん、松下邦彦さん。3位、川端優子さん、大島良子さん、吉田福子さんでした。スポーツの大会結果でした。
青少年健全育成コーナー。7月1日日曜日から8月31日金曜日までは、夏の子どもを守る運動期間です。岩出市の未来を担う青少年の健やかな成長は、市民すべての願いです。近年、様々な要因から青少年を取り巻く環境は一段と厳しくなってきています。夏場は長期の休みなどで活動時間と範囲が広がり、非行や犯罪被害の発生が多くなることが予想されます。特に7月、8月を
夏の子どもを守る運動期間と定め、岩出市青少年育成市民会議をはじめ、各種団体や地域社会が一体となり、市民総ぐるみで青少年の非行防止、合わせて交通事故や水の事故などの防止を図り、夏の子どもたちが健やかに育つよう、さまざまな活動を実施します。主な活動は、夏休み中の子どもを守るための街頭啓発、市内巡回パトロール、夜間街頭補導、岩出夏祭り街頭補導などです。全国的に7月は、青少年の非行・被害防止、全国協調月間と定められ、共通理解と認識のもとに、関係する事業を集中的に実施します。今回その一環として、次の通り講演会を開催しますので、ぜひご参加ください。日時は7月17日火曜日午後7時から。場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。演題、子どもをめぐる諸問題、いじめ・虐待を中心として。講師は弁護士、中山良平さん。プロフィールをご紹介します。平成24年、大阪大学大学院、高等司法研究科卒、法務博士。平成25年、弁護士登録、和歌山弁護士会。26年、大阪大学知的財産センター、現知的基盤総合センター、特任研究員就任。主催は岩出市青少年育成市民会議、岩出市教育委員会です。お問い合わせは電話 62-2141、障害学習課青少年女性係へどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。緑化センターのお知らせです。早朝開園のご案内です。6月30日土曜日、7月1日日曜日、7日土曜日、8日日曜日は、いずれも午前7時から開園します。7月の花暦、蓮、睡蓮、ひまわり、芙蓉が見頃を迎えます。展示会のご案内です。園内花と緑の写真展が8月4日土曜日から12日日曜日まで、午前9時から午後5時まであります。教室のご案内です。8月の寄せ植え教室は8月5日日曜日、午前10時30分から12時まであります。参加費は1800円。事前申し込みが必要です。イベントのご案内です。夏休み木工クラフト体験が7月28日土曜日と29日日曜日、午前10時から12時まであります。参加費は200円からで、申し込みは不要です。園内花と緑の写真コンテストの応募を7月7日土曜日から29日日曜日まで、緑化センター事務室にて受け付けます。参加費は200円です。7月の休園日は毎週火曜日です。お問い合わせは緑化センター、電話 62-4029、ファックス 63-2570 へどうぞ。ホームページもご利用ください。緑化センターのお知らせでした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩出っ子。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときを過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。 8月の日程です。2歳児は6日と20日の月曜日、定員はそれぞれ15組。1歳児は3日と17日の金曜日、定員はそれぞれ10組。0歳児は7日と21日の火曜日、定員はそれぞれ10組。時間はいずれも午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センターです。水遊び、プール遊びをします。受付開始日、2歳児は7月11日水曜日から、1歳児は12日木曜日から、0歳児は13日金曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。ベビーマッサージ体験に参加しませんか？ベビーマッサージはスキンシップを図る絶好の方法です。愛情たっぷりの手でマッサージしてあげましょう。赤ちゃんと一緒に心も体も満たしながら楽しいひとときを過ごしましょう。日時は7月31日火曜日午前10時30分から11時30分まで。場所は総合保健福祉センターです。講師は宮本福美さん。2ヶ月から1歳までの乳児とその保護者が対象で、定員は20組です。バスタオル、フェイスタオル、お茶をご持参の上、親子とも動きやすい服装でお越しください。参加を希望される方は、7月9日から電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込みお問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。岩出市母子保健推進員による子育て広場アイアイのご案内です。毎月第2水曜日、今月は11日です。時間は午前9時30分から11時30分まで、いつでも自由に入室・退室できます。場所は総合保健福祉センター3階小ホールです。お子さんに必要なものをお持ちください。飲み物はお茶のみ可能です。詳しくは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 までお問い合わせください。子育て支援サイトについて、岩出市の子育て支援サイトでは、子育て支援サービス情報やイベント情報などをお知らせしています。お子様のお写真を掲載するコーナーもありますので、ぜひご覧ください。今月は、小学校就学前、子ども医療士受給資格証の更新月です。現在交付している子ども医療費受給資格証の有効期限は、7月31日までとなっています。つきましては、小学校就学前のお子さんをお持ちの世帯には、8月1日以降お使いいただける受給資格証を、7月中旬までに送付します。手続きの必要はありません。なお、保護者が平成30年1月1日現在、岩出市の住民でない場合で、岩出市にて所得確認ができない場合は、所得証明書の提出が必要です。提出が必要な方には、証明書提出の案内を個別に送付していますので、期限までに提出をお願いします。お問い合わせは、保険年金課、保険医療係へどうぞ。岩出っ子、3人のお子さんの写真とメッセージが載せられています。あやみちゃん3ヶ月、 自分をしっかり持って元気で明るい子に育ってね。孝志ちゃん、1歳4ヶ月。息子の笑顔にみんなも笑顔に。あなたがいて幸せです。はるきちゃん、6ヶ月。じいじ、いっぱいおもちゃ買ってね。年齢は申し込み時のものです。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。お名前に振り仮名をつけ、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字以内のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付し、メールでご応募ください。9月号掲載の締め切りは、7月23日月曜日です。応募多数の場合は抽選とさせていただきますのでご了承ください。宛先は市長公室市民ふれあい係、メールアドレスは公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。子育てコーナーでした。
7月の相談です。困った時はこちらまでどうぞ。8つあります。 1. 消費生活相談。3日17日火曜日午後1時から4時まで岩出市役所2階第7会議室で行います。悪質商法によるトラブルや架空請求、貸金業者からの借金問題などの消費者問題についてご相談ください。お問い合わせは市長公室電話 61-6966 へどうぞ。 2. 行政相談。18日水曜日午後1時から3時まで船山地区公民館大会議室で行います。行政サービスに関する苦情、行政の仕組みや手続きなどどんなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 市長公室へどうぞ。3. 人権相談。10日火曜日午後1時から4時まで総合保健福祉センターで人権擁護委員が相談に応じます。お問い合わせは市役所福祉課人権啓発係までどうぞ。4. 教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、スクールカウンセラーは山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校、適応指導教室フレンドで、スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で、そして岩出市青少年センターでも、岩出市内の小中学生や保護者の方を対象に、学習や生活、不登校や子育てなど教育全般に関する相談を受け付けています。お問い合わせは在籍の小中学校、教育総務課、または青少年センター、電話 61-7007、 そして適応指導教室電話 62-0892 へどうぞ。なお、適応指導教室フレンドでは、岩出市内の小中学校に在籍する児童生徒の不登校や子育てに関する相談を受け付けています。5. 子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日の午後2時から4時までは、公立長病院で子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話で相談後、相談内容で面談が必要であれば、予約日を決めて LINE していただきます。なお、公立長病院の場合も、 お問い合わせは和歌山県立医科大学小児生育医療支援室へどうぞ。電話 073-441-0808 または073-441-0826へどうぞ。6. 健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。 7. コウノトリ相談。不妊専門医による面接相談が長振興局健康福祉部相談室で行われます。これは予約制です。また月曜日から金曜日の午前9時から午後5時45分まで保健師による電話相談もあります。お問い合わせは長振興局健康福祉部保健福祉課、電話 61-0049 へどうぞ。8. ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日の午後1時から4時まで税務相談、第4火曜日の午後1時から4時まで民事・登記相談です。ふれあい何でも相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
報告を3件お伝えします。みんなのお寺常願寺では、無料のベビーマッサージ、学童保育、寺子屋英語教室、就活支援センターなどを行っています。詳しくはみんなのお寺常願寺へお問い合わせください。住所は紀の川市東国部823、電話は 77-3232、 携帯 090-3031-4721、 ホームページアドレスは www.joganji.org です。みんなのお寺常願寺からでした。和歌山中央幼稚園からのお知らせです。中央幼稚園では園庭開放中です。2歳から3歳児の途中入園も受付中。入園に関する説明は随時可能ですが、予約がいります。また中央幼稚園ではプレママや親子登園によるおしゃべりの場の提供としてみかん学級を開催しています。日時は7月9日月曜日午前10時から11時30分まで。無料ですが予約がいります。対象は妊娠中または平成28年4月2日以降生まれの終焉前の子どもを持つ保護者です。子育て相談に、ママ友づくりに、子育て不安解消に、どうぞお役立てください。みかん学級の申し込み締め切りは7月5日木曜日です。お申し込みお問い合わせは中央幼稚園、電話 62-5361 へどうぞ。和歌山中央幼稚園からのお知らせでした。学校法人小野湊学園、小野湊気仙台幼稚園からのお知らせです。幼稚園で遊ぼう。第2回幼児教育センターでは縁日ごっこをします。日時は7月11日水曜日午後2時30分から4時まで。対象は平成26年4月2日から28年4月1日生まれのお子さんです。また園庭開放と給食試食会は8月2日木曜日午前11時30分から
午後1時まで行います。対象は平成26年4月2日から29年4月1日生まれのお子さんで30組限定です。幼稚園の見学は随時受付中です。お申し込みお問い合わせは小野港紀仙台幼稚園、電話62-9955へどうぞ。小野港紀仙台幼稚園からでした。広告3件お伝えしました。
人権を考える集い発表作文、小中学生のメッセージ、第4回根頃小学校5年岡本美久さん。ネットいじめ。私はネットいじめは怖いと思います。理由は直接口では言えないことでも、ネットを使えば簡単に文章にすることができるからです。私が見た DVD は借りた本をなくしてしまって、嘘つきや泥棒と書かれたメールが送られたり、教科書をゴミ箱に捨てられていました。私はこの DVD を見て、ネットいじめはいじめる人といじめられる人だけで、見ている人は少ないので気づきにくく怖いと思いました。この DVD では学校でもいじめがあって気づかれたけど、もしもこれが携帯電話の中だけだったら気づかれていなかったり、気づかれるのが遅かったかもしれません。ではネットいじめをなくすにはどうすればいいでしょうか。私はネットいじめをなくす方法を3つ考えました。1つ目は、いじめられたらいじめてる人にやめてと言ってみることです。理由は、やめてというともっとひどいことをされそうと思って言っていないかもしれないからです。一度勇気を出して言ってみれば、周りにいる人が気づいてくれるかもしれないと思います。二つ目は、先生や親などの大人の人に言うことです。理由は、ネットいじめではメールの場合、送る人、いじめる人、送られる人、いじめられる人の2人だけで、見ている人がいないからです。先生や親などの大人に相談すれば、いじめている人に注意してくれるからです。3つ目は、悪口や陰口を言わないことです。理由は、悪口や陰口を言っていると、それが他の人にも広まって、その悪口を聞いた誰かがネットの掲示板に書き込んだりするかもしれないと思うからです。私はいじめについて大切なのは、起こさない、大人の人に相談するの2つだと思います。特にネットいじめでは、この2つを大切にすればいいと思います。ネットは便利だけど、誰かを傷つけたりいじめたりするような文章を簡単に作れます。なので、ネットの使い方を意識するのが大切だと思います。人権作文でした。
図書館へ行こう。7月の催しです。みんなで書いてみよう。ちょっとのテクニックで全然違う読書感想文。日時は7月14日土曜日、午後1時30分から3時まで。場所は岩出図書館大会議室。講師は友岡敦史さん。対象は小学生から中学生、およびその保護者。小学校2年生以下は保護者の同伴が必要です。持ち物は筆記用具です。岩出図書館カウンター、または電話でお申し込みください。夏休みアニメ上映会があります。日時は7月21日土曜日、午前10時30分から。 場所は岩出図書館大会議室。定員は先着100人。入場は無料です。忍たま乱太郎の宇宙大冒険、ウィズ・コズミック・フロント・ネクスト50分と、チップとデール27分です。7月のお話し会です。図書館ボランティアによるお話し会。1日と8日はお話しドロップス。15日と22日はお話しの扉。29日は英語でお話し会。いずれも日曜日。午後1時30分から岩出図書館お話し室であります。図書館スタッフによるお話し会、お話しパレットは28日土曜日午後3時から同じくお話し室であります。子ども向けですが、どなたでもお楽しみいただけます。課題図書の貸し出し制限について、岩出図書館では、第64回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書をすべて揃えております。それぞれの課題図書を複数冊ご用意しておりますが、できるだけ多くの方に読んでいただくために、7月1日日曜日から8月29日水曜日までは、課題図書の貸し出しについては1人1冊、貸し出し期間を1週間、延長は不可とさせていただきます。課題図書の予約は1人1冊です。インターネットでの検索予約はできません。予約本の取り置き期間は1週間です。共同資料を集めています。岩出図書館では、岩出市和歌山県に関する資料を集めています。お持ちの郷土資料を寄贈していただける方がいらっしゃいましたら、岩出図書館までご連絡ください。内容によっては寄贈していただけない場合もありますので、ご了承ください。環境の良い図書館で読書を。読書や学習にふさわしい自然環境に恵まれ静かで落ち着いた岩出図書館で読書しませんか？岩出図書館では本の他に多くの雑誌、新聞、DVD、CD なども所蔵しており、お話し会や DVD 上映会などのイベントも開催しています。ぜひ岩出図書館をご利用ください。7月の休館日です。岩出図書館、駅前ライブラリー、総合保健福祉センター図書室は毎週木曜日と6日金曜日、17日火曜日、31日火曜日です。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は、毎週木曜日と6日金曜日、16日月曜日、31日火曜日です。17日火曜日は閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは、岩出図書館、電話、62-7222、ファックス 62-7150、どうぞ。図書館へ行こう、でした。
町の話題、納期内納付をお願いします。5月17日、職員による街頭啓発を実施しました。固定資産税、軽自動車税、自動車税の納期内納付を推進するため、ミレニアシティ岩出店において、紀北県税事務所と市税務課の合同による街頭啓発を行いました。交通ルールを守る。5月23日、アイアセンターにて交通少年団入団式を行いました。少し緊張した様子でしたが、名前を呼ばれると、はいと大きな声で答えていました。今後、大いに活躍してくれることを期待しています。年輪ピック成功に向けて、6月4日、岩出市実行委員会設立総会、第1回総会を開催しました。来年11月に和歌山県で開催される第32回全国健康福祉祭和歌山大会、 年リンピック紀の国和歌山2019に向け、岩手市で実施するペタンク交流大会などの円滑な大会運営を図るため、実行委員会を設立しました。音楽と明かりの共演。6月9日、ホタルと明かりのコンサートが開催されました。根室寺光明殿の参道では、キャンドルが灯され、会場が幻想的な雰囲気に包まれる中、多くの参加者は、木管五重奏団、ホットコーヒーが奏でる音色を楽しまれていました。紙面、QR コードを携帯電話で読み込むと、動画が再生できます。動画が再生されない場合は、市のウェブサイトからご覧ください。町の話題でした。
メッセージ花火を募集します。岩手夏祭りが8月25日土曜日、大宮緑地総合運動公園で行われます。フィナーレを飾る花火大会、夏の思い出にあなたのメッセージを夜空に打ち上げてみませんか？例えば、誕生日のお祝い、おじいちゃん、おばあちゃんへの長寿のお祝い、愛のメッセージなど、いろいろな思いを花火に込めて花火大会を盛大に盛り上げましょう。花火を打ち上げる前にお預かりしたメッセージをアナウンサーが読み上げますが、ご自身でも読むことができます。花火数は1人1発で20発を予定しています。料金は1発5000円で数量限定です。申し込み期間は7月2日月曜日から8月6日月曜日までの期間としますが、申し込み数が予定数になり次第締め切らせていただきますのでご了承ください。詳しくは岩手市ウェブサイトをご覧いただくか、広報部会事務局までお問い合わせください。申し込み方法。申し込み用紙に住所、氏名など必要事項をご記入の上、料金を添えて広報部会事務局までお申し込みください。メッセージの原稿は30文字以内とさせていただきます。申し込み用紙は広報部会事務局で配布します。また、岩手市ウェブサイトからもダウンロードできます。アドレスは http://www.city-iwade.lg.jp/ です。メッセージ花火に関するお問い合わせ先は、岩手市役所市長公室内、岩手夏祭り実行委員会広報部会事務局です。電話 62-2141、ファックスは 63-5229、63-5229 です。岩手夏祭りに関するお問い合わせ先は、岩手市役所産業振興課内、岩手夏祭り実行委員会事務局です。電話 62-2141、ファックス 63-5841、63-5841 です。メッセージ花火募集についてでした。最後に、平成30年5月末現在の人口と世帯数をお知らせします。総人口 53,858 人、そのうち男性 26,002 人、女性 27,856 人、世帯数は 22,775 世帯です。以上、声の広報岩手2018年7月第148号をお伝えしました。お問い合わせは岩手市役所市長公室へどうぞ。郵便番号 649-6292 岩手市西の 209、 電話 0736-62-2141、 電子メール公室 KOU
shitsu@city.iwade.iwade.lg.jp ウェブサイト http://www.city.iwade.lg.jp/です。